すごい知りたいのは、なんであんなに書きやすいんですか。
わあ、そこはですね、
いやなんか
開発者
な
の。私は開発者ではないですけど、まあ、技術的にはもう50年以上前のもので、うん、ペンテルフェの、穂先の特徴というのは、うん、基本的にはその当社で全部この毛の加工からやってるっていうのがありまして、ナイロンの毛というものをこの状態の、まあ、テーパー加工と言ってるんですけども、ね、
でこれが
これがあのペンテルフェに使われてる
加工後の
毛の、
これが元なんですか。
はい、元です。これを当社 その茨城工場内で加工していまして、そこからまあ、ペンテルフェが生まれていくっていうような形になってるんですけども、
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週はペンテルウェブマガジンに掲載されている表現する喜びをテーマに、鈴木さんが受けた取材の模様をお送りします。この取材は絵画、小説、音楽、舞踊など様々な表現者に、その人の歩んできたストーリーやその人らしい表現の捉え方や方法を聞き、表現することの楽しさを発信する企画です。出演はペンテル株式会社サステナビリティ推進部田島博史さん、研究開発本部小倉和人さん、ライターの浅場陽子さん、そして鈴木さんです。
ちょっと今朝も書いてたんですけどね、やっぱり書きやすいですよね。
毛先あとすごい細く長く加工してるっていうのがありまして、そのやっぱ
加工が細く長く加工ってどういう意味なんですか。
非常に尖らせてるっていうことを、この毛先の先を、
うん、
先端に向かって細く加工するんですね。
これが当社の、すみません、ズームの方には見えないんですけど、当社の
ナイロン。これ見ても分かんないですけど。
この、まあ、テーパー
と。皆さんご安心を。僕は今ここで見ても分かんないんで。
毛先の、本当に、先端から奥まで、うん、毛を細く加工しているので、うん、非常に、繊細な、文字が書ける。
そうなんだ。
はい。その写真で。そうですね。
これストレートの、繊維ですよね。
はい、
まっすぐ同じ太さだと思うんですけれども、はいはいはいはい、こちらはきれいに先端に向かって細くなってるんですよ。この状態からこういうふうに加工するペーパー技術っていうのを、まあ、独自に持ってます。
それはどなたかが考えたんですよね。
そうですね
、まあ、もともとは創業者の、堀井幸雄というものが
ペンテルの、
はい、まあ、作りたいって、そのペンテル筆をそのペンと筆のどちらにも汎用できるものを作りたいというところから、まあ、技術のものがこの繊維で本当の筆を作ろうというところから始まったと聞いております。
はあ、50年前ですか。それが。
そうですね、50年以上前ですね。
1970、
そうですね、発売は1970年で、まあ、開発始めたのはその10年前とかっていう話はお聞きしております。
最初からこのナイロンでやろうとしたんですか。
そうですね、最初からこのナイロン、まあ、いろいろその材質があってあるんですけども、やっぱりナイロンがいろんな繊維をこう合成繊維を比較している中で、やっぱナイロンというものがやっぱ水を吸ってしなやかになるっていうところから、うん、この繊維の選定に至ったっていう話。
じゃあこれでうまくいったじゃないですか、はい、すごくね、成功したじゃないですか。そしたらこのナイロンの部分をね、
はい、
要するに何ていうのかな、ナイロンもやるけれど、うん、本物の筆もやってみようとか、そういうふうには進展しなかったんですかね、発展しなかったんですかね。
やっぱり
多分試みてますよね。うまくいかなかったんですか。
もともとがその筆の、卸屋さんから当社始まってまして、うん、まあ、そこからやっぱりその本物の筆からやっぱ入って、墨とか握り墨とかっていうところを販売してたりとかしてたんですけども、うん、そこからやっぱりその本物の動物だとやっぱりそのやっぱ動物の毛を使わなくちゃいけないというところなので、まあその量産もできないし、やっぱり
量産の問題は
動物の毛を使うっていうこと自体が、動物の毛を使うってことがまああまりその社会的に良くないんじゃないかっていう。
そういうこともあるんだ。
当時はまあどちらかというと、今プラスチック悪者にされてますけれども、うんうん、 あの自然の動物から毛を取るとか、まあ、毛皮も一時期問題
まあなりましたね、
はい、はっていう流れから、まあ、人造毛で獣毛に近い性能っていうことに、まあ、当初としてはこだわってきた
んです。いろんな種類があっていいんじゃないかなとかね、はいはい、なんか普通にはそう思ったんですよね、はい、でもとにかくね、なんて言うんだろう、まあ、僕はそのもう使い始めて一体何年使ってるんですかね、多分ねかなり初期から使ってるんですよ、だからまあ50年っていうのは僕知らなかったですけど、かなり早い時期から、はい、俺で、まあ、すぐ気がついたんですよね。要するになんて言うんですか、あの自分のもんにしやすいんですよね、うん、要するに自分がの思うように自由自在に筆を動かすことができるんですよね。ここに特徴があると思うんですよ、うん、そう、それはやっぱりそのナイロンであることとその先を細くする、これが多分関係あるんですね。じゃあ
そうですね、
うん、だって普通の筆だとね、それがなかなか難しいですよね、うん、それっていうのは自分の思い通りに動かす、いやね、書いてみないと分かんないところ本物の場合はあるじゃないですか。
おっしゃってる普通の筆っていうのはその動物の毛とかも、
そうです、その場合はなんて言うんだろうな、やっぱり自分のものにするのにね、ある時間が必要なんですよね、うん、ところがこれはね、最初から書けちゃうわけですよね。そうすると、それはなんでなのかなってやっぱり疑問感じますよね、うん、だってなかなか難しいですよ、その筆を自分のものにするっていうのは、これで自分の思い通りに書く、だからまあこれね、え僕自分でまあ筆を使って書く機会が多いんだけれど、ねえ、なんて言ったらいいかな、まあ、皆さんがね割といいと言ってくれて、これでいい気になって書いてるんですけれど僕に対して非常に手厳しいことを言った人がいましてね、それ誰かっていうとね、こうやって書くんだよって言って教えてもらった人がいるんですよ。僕の孫なんですよね。これでね、小学校のね、あの2年生ぐらい、1年か2年の時にね、鼻方がまずいんだよとかね、はい、ここで力抜かなきゃとかね、はい、あいつの方がよっぽど書けるんだよ。どこで覚えたんだろうと思ってね、ちょっとびっくりしたんですけどね。まあそれはともかく、だから僕はそれがすごく。ね、えとにかくあのこなれるのに時間を要さない、うんうん、あれは助かりますよね、うん、でちょっとね、だからたまに思うことはね、こなれすぎちゃうんですよね、うん、もう少し不便も欲しいな、うん、で不便があると味が出るんですよ、うん、そうなんです。だから自分の思い通りに全部書けちゃうから、うん、それで終わっちゃうんですよね、うん、で自分が何て言うんだろう、 100% 支配できない筆、うんがちょっと欲しいかなとかね、
なんか使いこなす楽しみみたいなものが足りない
で、でこなせないっていう、要するにジャジャンマン乗ってそれにね、はいはい、こなせないみたいなことあるじゃないですか、はい、その要素が入るともっと面白いのになとかね、いろいろ考えるんですよ。だからいろんな種類があっていいんじゃないかなって勝手には思うんですけどね、うんうんうん、すいません、僕は勝手に喋っちゃいまして、
うん、なんかヒントになりそうですね。
いやいやいやいや、今朝もちょっと書いててね、あまりにも自分の思う通りに書けちゃうからつまんないんですよ。そう、自分の思い通りに書くっていうのはね、それ以上の力が出ないわけですよ、ね、だからあのなんだ、動物の毛の場合はね、うん、勝手に動き出す時あるんですよね。その面白さは確かにあるんですよ。だけどそこ行くには時間かかるし、うん、うん、っていうこともあるしね。うちのおふくろがね、まあ当時の人って筆で字書くの得意でしたよね、はいはい、俺子供の時にね鍛えられたんですよ、特訓っていうの、はい、で文字の一つも書けないとダメっていうんで書き始めるっていうのはスタートなんですけれど、たまにね、まあ、筆で書いて、でまあ当初はね、あの墨汁なんてなかったから、ね、自分でちゃんと吸ってってやってたんだけれど、そうしたらね、やっぱり一番大きなね変化はね、宮崎駿なんですよ。あでどういうことかって言ったらね、あの、まあ、僕なんていうかな、彼に出会うまでなんか人と話す時にね、目の前に紙を置いといて、うん、でいたずら書きをするっていう癖があったんですよ、はい、そうしたらそこに書いてたものは何かって言ったらほとんど絵だったんですよね、はい、そしてまあいろいろあって宮崎と出会うじゃないですか、うん、そしたら宮崎もまた 落書きの人だったんですよ、
はいはい、
これでね喋ってるのは旗から見たら分かんないんですよ、はい、お互いね書いてるんですよ関係ないことを。で宮崎は割とねあの飛行機とかね書いてるでしょ。で僕はまたねなんか普通のねあの風景書いたりとかねいろいろ野球の選手のことも書いたりとかでやってるんだけれど、これでね見ててねやっぱ上手いんですよ彼は。
そりゃそうです、それそうです。
でも上手い理由があったんですね。なんで上手くなったのっていうのをね本人に聞いてた時にね、学校通ったんですね高校時代に。それで大学まで4年間、はい、それで毎日、まあ、彼はあの東京のね井の頭線というところに暮らしてて、それで毎日授業が終わると井の頭公園に出かけて歩いてる人をスケッチするっていう、これで覚え始めたらしいんですよね。そうすると15歳の女の子はこうだとかね、
はい、
ね、20歳の男はこうだとか、80のじいさんこうだとか、全部書き分けられるようになるんですね、あれ。これでまあ見てて、まあ、うまいんですけれど、それはともかく僕がまあ見ててあれだったのは、やっぱり目の前でやらそれをやられると ね、 ね、僕の絵よりうまいわけで、まあ、僕も一応ね、まあ、子供の頃から絵がうまいって言われて、で結構描いてたりしたんですけど、これはかなわない、
はい、
それでまあ彼がねそんなことを、ね、そうやって上手だから、それでねふと思ったんですよ、そうだ俺は前から絵だけじゃなくて字も描いてきたんだってこれでね彼が絵を描くんなら俺は字を描こうってこんなことをねある時から始まるんですよね、
はい、
それがねすごい大きな転換でしたね。
宮崎駿さんとの出会いっていうのが大きかった。
やっぱそういうものを僕にもたらしたんですよね、はい、これでね最初のうち、
はい、
まあ、それこそ鉛筆で描いたり俺でボールペンで描くとかね、はい、でまあ彼とやってて、俺で気が付いたらね毎日彼と喋る、
はい、
そうね、僕の横にはねいらなくなった紙を裏返して裏紙を使って、
はいはいはい、
それでね落書きするんですけれど、はい、まあ、朝から人に会ってるでしょ、消費の紙がすごいんですよ、はい、量が、
はい
はい、俺でやってるうちにね、まあ、鉛筆も飽きたしでボールペンもだんだん飽きてきた、
はい、
これで、まあ、マジックの細いやつで書いてみたりとかいろいろやってみたんですけどね、はい、でそんなある日ですよね、そうだ俺筆よく使ってたよな特に学生時代がよく使ってたんですよね、
はい、
筆でやってみようかなって、うん、やり始めたんですよ、
うん、
そう朝のね、
はい、
まああれ多分10時ぐらいからですかね、夜の12時ぐらいまで、
はい、
ずっと筆で書いてるんですよ、うんうん、そういちいちね墨吸って書くわけにいかないでしょ、
うん、
そうやっぱりペンテルさんの筆ペンなんですよ、はい、でそれを何しろ1日に今の話で朝の10時から夜10時でもう12時間でしょ、
はい、
で夜の12時過ぎてもやってたから、そしたら1日の書く量がねえ、
はい、
すごい時間ですよね、
はいはい、
それを毎日やるわけですよ、
はい、
土日もあんまり関係なかったんで、はい、でそれを10年続けたらどうなります、
はい、
これね誰だってうまくなるんですよねある程度だから僕多分ね絵が描け、あ、字が描けるようになったのはそれなんですよね。
あ、でもなんか長く使っていただくと確かにそういう領域ってあるような気がしてきました。
あ、そうですか、
はい、やっぱりうちの会社って敷居を下げるっていう言葉をなんか使ってるんですけど、まあ誰でも使いやすくってついつい発想しちゃうんですね。ただ使っていくうちにその確かにこうまあ、馬じゃないですけれども乗りこなすことっていうか道具を使いこなす
できるようになるとつまんないんですよ、
はいはい、
だからねなんか難しいこと言われた方がね、はいはい、なんかねファイトが湧くんですよね、はい、だから自分で完全には思い切り、ね、支配できない、
はいはい、
だからなんていうか 75% ぐらいのやつをいやだけどあれですよ、まあ、僕の知り合いでねオランダ人なんですけれど、それこそペンテルさんの筆ペン使いまくった人がいて、
はい、
それがね、
はい、えオランダの人ですか。
そうです。で なんか名前がねマイケルって言うんですけど、はい、名前がちょっと言いにくいんですよね。マイケルってしか僕読まないんですけれど、 マイケル・デッドウィックとかなんかっていうねこれね、でなんでこの人の名前今出したかっていうと、絵を筆ペンで描いてるんですよ。そうなんですよね、上手ですよ。だからなんて言ったらいいのかな、自分で絵本も描くんですけれど、これも筆ペンでやってるしね。これで今のアニメーションもで、まあ、実は言うとジブリで彼にね、まあ、ジブリっていろんな長編映画作ってきたんだけど、一本だけ外人さん、つまり彼に作ってもらった作品があって、それは実は言うとペンテルなんですよ。
すごい、
知らなかったですね。見てくださいよ。
何のどの映画ですか？
え、
どの映画？
レッドタートルって言うんですよ。
なんか賞かなんか取られてます
ね。賞、まあ、あの、はい、カンヌの映画祭でね、賞、はい、取りましたよ、
はい、
そうなんですよ、あれ。
あ、見ます。
そう、出てる
なんという
か、その映画に関して鈴木さんの日本アニメの影響を受けてないのが素晴らしいって宮崎監督がおっしゃったって本で解読したんです
け
ど、そうですけど、そこにでもペンテルの日本カルチャーど真ん中の
これはだけどね、まあ、彼、僕詳しくは聞いてないけど、要するに線を見てね、あれこれなんで書いてんだろうと思ったんですよ、うん、筆なのかなって。で、何しろ今や電子ペンの時代でしょ、うん、で明らかに筆だったんで、これなんで書いてんのって言ったら筆だって言うんですよ、うん、で筆って、しかしこれね、筆だったらいちいちやんなきゃいけないから大変、うん、そしたら筆ペンだったんですよ、うん、でそれがペンテルさん、うん、これ本当に偶然ですよね、うん、タモちゃん、あそこにもしかしたら彼の、ね、絵本がないかな、うん、あの別にね、レッドタイトルじゃないんだけれど、まあないかもしれない、うん、これ実はそうなんですよ、これ、これね、アニメーションの絵からね撮ったやつなんですけれど、ねえ、あ、これね、書いてあるでしょ、マイケル・デュ
クル
ク、これ全部そうなんですよ、これ、これね、あのペンテルですよ全部、だからね、使いこなしてますよね、細くも描けるし細かくも描けるしって、
すごいです。
でこの筆を見て筆だって思われる
って思ったんですよ、
日本の筆だと思います、うん、日本の筆だとは思わない、
にあのね、筆だと思って多分日本っていうのはもうあったですよね。でその人は日本好きだったから、その人って、これマイケルですけどね、
ドクドクさん、
あの僕が描いた絵で CM をやったことがあるんですよ。でそれは何かっていうとね、あのコニャラっていうね、猫の CM を、
はい、
で歌を矢野明子さんが歌ってね、
はいはい、
で、まあ、猫が登場して、まあ、いろいろ動くんですけれど、これも筆ペンでやってるんですよ。それで僕ね、最初からそう言ったんですよ、筆ペンでやんなよって、
はい
ね、鉛筆でやるより筆ペンの方が絶対いいからって。こうやって喋るといろいろありますね。
そうですね、
なんか深い関係があったんですよね
実は
だから僕ね、やっぱり使いこなしてるんですよね、やっぱり。
あ、
ね、まあ、例えばハウルなんていうのを作った時なんかも、うん、宮崎がね悩んでるわけですよ。悩んでるっていうのは、絵や素人のデザインが思い浮かばないって言って、うん、で僕の部屋に来てね、そのさっきの裏紙をいっぱい使ってね、はい、でやってるうちにね、なんかできてきたんですよね、うん、で僕がパッと見て、それでいいじゃないですかって言ったら、え、いいとかって言ってそしたらね、もう気が短いんですよ。じゃあさ、鈴木さん、ハウルの動きしろって字書いてよって言うから、それでね、すごい、なんていうのかな、すぐ書けなんですよ。ですぐ書けたから書けなきゃいけないでしょ、はい、そしたらものの1分もかからないうちに僕書いて、それでその彼の描いた絵とそれを合わせて、それが第一弾のポスターになったんですね。
すごい。
あとそのジブリって、あのよくあの最後に終わりって出るんですよね、
はい、
あれも結構使ってますね、
ひらがなで。
そうです、あれもね、宮崎がね、ある時まで描いてたけど、鈴木さんの方がいいから鈴木さん描いてるって言われて、お互い譲り合ってるんですけど、ね。
それもペンテル筆で描かれてるんですか？
それは、まあ、最初はね、マジックとかね、
はい、
で途中でなんか変化つけたいじゃないですか、うんうんうん、そうするとそれでやったりね、うんうん、いろいろありましたよね。だから、まあ、あのルーカスフィルム、
うん、
うんうんうん、でルーカスヒルムっていうところは、まあ、スターウォーズで有名ですけどね、うん、そしたらそこに、まあ、いるあの一番偉い人がね女性なんですけどキャシー・ケネディって僕の友達なんですよ。そしたらあのベビーヨーダっていうのがいると。これでねアニメーションでこのベビーヨーダっていうキャラクターを使って何かやってよって言われて、うんうん、これ僕ね、まあ、考えたんですよ。これでねあの禅ってあるじゃないですか宗教の、はい、そう禅と禅とベビーヨーダっていう、うん、これでねあの、まあ、ちょっと短い作品なんですけれどこれもやったんですよね、うん、で それはあのそれは何て言ったらいいかなもう全部 それも全部デペンでやりました。これ全部ペンテルですよ、うん、だからそれがなんだ世界に流れたんですよ。あれ禅っていうタイトルだったかな、うん、それはたまにあるんですよ、
うんうん、
そう江戸時代のね、うん、ある人が残した文章を僕がね再現する、うん、でこれは元の字がないからどういう字を書いて何を書いてたかだけ残ってて活字が残っててそれをね全部書いたんですよ、
はい、
大きい紙に。それをね猿美術館で飾ったんですよ皆さんにね、
うん、
浮世絵画家なんですけど、
ね、
そしたらねいろんな方いらっしゃるじゃないですか、はい、それを見てはね皆さんがねはーってこれ北斎なんですけどね北斎ってこんな字を書いてたんだあれは嬉しかったですね相当嬉しかったですね。別に上手とかそういうんじゃないですけどね、
うんうん、なりきって書くような感じなんですか。北斎の気分になって書くと か, なそれかイメージした字を書くのか。
それってね、うん、イメージした字ってものすごい難しいんですよ。
ですよね。なん
でどういうことかって言ったらね、うん、最初の一字、
はい、
漢字があるじゃないですか、はい、これによって全体決まるんです、
うん
うん、そうなんですよ。だから本当にねなんて言うんだろう例えばねあのこうやって細く書いちゃったらもうねこうなっちゃうでしょかって、
うん
うん、それとさっぽの太いやつ違うでしょこれ、
はい、
その最初の一字をねどうやって書くかなんですよ、うん、本当にそうなんですよね。
最初の一字はどう決めるんですか。
その時の筆を置いた感じなんですよ、
う
ん、
そ
うなんです。そうなんです。でそれが割とコントロールしやすいのがペンテルさんの特徴なんですよ。
うまい
そうなんですよ本当に。だから僕はもう少し使いにくくしたらっていうご提案なんです。あまりにも、ね、使いよさが、ね、出ちゃうから。
その鈴木さん の, あのオールアバウト鈴木敏夫を拝読したんですけど、もうあの手書きで全て企画書とかも
あれ
以外もなんか書いてらっしゃる、
うん、そうあれ分かりました。あのトトロはこうして生まれたって
なんか
あの本あそこら辺にここ あっちにある置いてあったかな。ちょっと自慢があるんです。それはこれはちょっと違うんですけど。
お時間大丈夫でしょうか。あのお時間大丈夫ですか。
まあちょっとぐらいいいです。
すいません。
そうね
ぜひぜひ。
まあこの本いや大したことじゃないんだけどこれは筆と関係ないんですけどね。自分でやってみてねこれなんとなく思ったんですよ、
ね、最初ね、そう
これ全部手書きなんですよ。
そうなんです。そうなんです。
すごい。
これ手書きでやってみて楽しかったですね。でこれは一種ね昔のあのガリ版、
うん、
その気分があって、
うんうん、
だからこれねなんて言うんだろう、まあ、文章も書いて、
はい、
それを手で書いて、うん、で絵も書いてタイトルも書いてって全部書いたんです。
そうですよね、
それは面白かったですね。
ペンテルウェブマガジンの取材の模様いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。